で、今日のですね、発表は、まあ、かなり私の今やっていることとの関わりで皆さんの意見も知りたいというようなことで発表させていただきます。なんだかちょっとややなんて言えばいいのかしら、出版との兼ね合いもありますので皆さんのアイデアも盛り込んで、改訂作業をしたいなということもあるんです。で、どういうことかと言いますと、このまあ概説日本史総史というのは当然この通史という形をとっております。つまり、日本の精神世界どこまで遡れるか分かりませんけども最初から、今までということですね。で、最初に出版されたのが、これ丸1、このアウトラインの丸1というのをちょっとご覧ください、こちらのところですね。ここの、これがナンバーで丸というのでこれから先、話を進めてまいります。この丸1ね。で、まず本自体の説明を申し上げますと、2005年4月に完成いたしました。で、ミネルヴァ書房というのは多分皆さんもご存知だと思いますけどもね、割と学術出版社として非常にまあ、手広くやっているという会社です。まあ、大学向けの教科書なんかをねたくさん作っているというところで、まあ要するに通俗的な仕事をあまりしないでこういうことやって経営成り立たせてるんで、なかなか今経営の方もうまいということで、質が高くてなるだけ売れるものをという要望なので、それをするにはどうすればいいかということをやはり、まあ、作り手といいましょうかねは考えないといけないと。つまり独りよがりな、ものでは絶対ダメなのでね、それで今これから前のよりも良くしよう、リファインはどうすればいいかという話をしたいということです。で、まあ、大学で教科書として使われるということを想定しておりまして、2005年4月に最初の、初版書刷りが出まして、2016年で、8刷りまで来ました。まあまあ売れてるということで、当然かなり、黒字も出てるということで担当編集者からも喜ばれてるんですが、まあ、10年を経過したということで、改訂版を作りましょうという話が出ました。だいたい2015年です。で、まあ、裏話というのはパパパッと話しますと、もともとミネルヴァ書房というのと例えばこの概説日本史総史は東北大学の日本史総史講座が中心になって作っておりますが、全然関係がなかったんですよ。で、まあ、東北と、ね、京都ですからね、全然すごい離れてるわけですけれども、なぜここでつながったかといいますと、まあ、私が東北大に提出した博士論文が、西田前哲学の研究といって西田哲学の研究だったんですが、まあ、それを出版していただこうということで1996年に持ち込みましてね。で、まあ、向こうの社長さんが私の本持ち込みの原稿なのにもかかわらずね、すぐに出版の引き受けてくださいました。で、それだけじゃなくて、大学用教科書としても使用可能な、まあ、概説日本史総史を、まあ、作ってくださいという、まあ、宿題のようなものを出されました。で、まあ、私はその頃まだ30代の初めぐらいですので、当然、まあ、メッセンジャーボーイというような感じで、それを大学の研究室に持ち帰りましてね、で、当時の新教授の玉垣先生という方にもお伝えしました。で、まあ、私の方 の、 博士論文は、まあ、すぐにこう、出ました。97年で出たんですが、なかなかやっぱりこの通史としてのその日本史総史というのは全然前例がないものでね、それで、ちょっとこう企画というのがこう止まっておりました。で、実際に起き始めたのは21世紀に入ったからで、2001年10月に、まあ、ちょっと教授の方が代替わりしまして佐藤先生という方に代わられました。で、その佐藤先生を中心として、まあ、作り始めたのが2001年10月で、完成が2005年4月であります。で、それからあと丸2の方に行きます。少しは何て言いましょうか、まあ、何て言うのかな、こういうコマーシャリズムの話だけじゃなくてちょっとお勉強的な話をしたいんですが、この本が出されるまでは日本史総史の通史というのはなかったんですね。で、なぜないかと言いますと、まあ、これは広告士官の苦い記憶というような形でちょっと申し上げましたが、こういうことなんです。つまりね、 ある一時期までは日本の思想というのはものすごくなんていうのかな、こう国民と言いましょうか、市民と言いましょうかね、みんなにこう一生懸命、注入するべき何者かであるという時代が1945年まであったわけですよね。で、そのために、ある種こう、非常に、まあ、ある意味不自然な、ね、形、不自然というのは何をもって不自然とするかというのも難しいんですが、まあ、要するに、まあ、天皇中心の一貫した歴史がある日本の、まあ国柄を強調するといいましょうかね、そうしたその、まあ、教育がなされていた時期があるわけです。で、日本思想史の通史という形での、はね、まあ、実はその時代においてもなかったんですよ。でどういうことかというと、わかりますかね、それを試みようとしたもの、もし、ね、日本思想とは言いませんが日本の歴史の通史というものを考えるんだとすると、一応その、朝廷がね、つまり天皇の命令で作られていた、正しい歴史正史というのが、立国史というのがあったんですよ。ご存知ですかね、最初が日本書紀です。古事記は立国史には入りません、日本書紀から始まって、文徳天皇実録までで、それが大体最後になっている、そのいわゆる日本の朝廷が、まあ、朝廷が作った、歴史書立国史は最後はせいぜい言って紀元900年までしかないわけ、900年までしかない。で、これじゃあ、歴史ある国としてはみっともないでしょということで、まあ、それをに引き継ぐ形で、日本の歴史を作ろうとしたのが水戸黄門なんですよ。水戸光圀ね。それが17世紀の末で、それから続き始めて、いわゆる大日本史はいつまでかかったかといいますと、実際には明治時代の終わりまでかかりました。で、明治時代の終わりにまでかかった、大日本史は現代までを扱っているわけではないんですよ。大日本史の一番最後の部分は南北朝の合一まで、つまり、1390年代までしかないわけ。とするとまだまだあるんですよ。600年以上ある。というわけで、つまり、まあ、ある意味ね、その素人みたいな人が書いた歴史書みたいなのはそれはもちろんありますよ。しかし、何と言いましょうかね、その全部を覆ってその、一つの流れとしてね、特に思想の歴史を、描くというようなことは、まあ、なかったんだよね。実際ないんですわ。で、それぞれのもちろん部門的なものはありますよ。それを何て言うか、こう一種こう、まあなんて言えばいいのかな、こう、一つのこう流れとして記述するというような、目論みで、何か、通史的な思想の歴史を通史として書くというもの人が、まずそういうことができるだけの能力がいなかったと言いましょうかね、それでその非常にこうその日本の、まあ歴史が重視されていた時期でさえ、作られなかったということですね。でここに広告者の苦い記憶ってあります。で裏話なんですけども、これが丸2の下の裏話のお話ですが、広告士官という言い方は聞いたことあります？名前としては聞いたことあると思うんですよね。で、ただね、これはやや誤解がありますね。多分一般的な意味では広告士官は先ほども言ったような、天皇中心の、いわば、なんていうのかな、その制度をですね、こう来賛するようなね、そういった歴史観全部が広告史観であるかのような誤解がありますが、それは非常に広いなんていうのかな、捉え方なんですよ。で、これは第二次世界大戦前の日本の歴史観全般を意味するのではなくって、まあ、東大の国史学の教授であった平泉清さんかなが唱えたもので、しかも時代は結構まだ戦争が終わる10年ぐらい前からでしか使われていない言葉でもあるんです。1935年以降です。つまり広告士官という言葉自体が作られたのは昭和10年より後なんですよ。簡単に言いますと、で言葉が作られていないから実際に1935年より前の、例えば国粋主義的な歴史観が広告士官でないと言ってるのではなくて、その前までの 先ほども出てきたようなその大日本史を作っていた人たちのメンタリティね、例えば、なんて言えばいいのかな、その国粋主義者たちの歴史観などというのも実は広告史観ではないんです。厳密に言えばね、あのこれは今はね大雑把になっていますが、当時は区別されておりました。でどう違うかと言いますと、平泉さん の, あのアイディアというのはどういうことかというと、あの、まあ、天皇のご意向、栄領というんですね、栄領っていう言い方知りませんかね、あの、まあ、天皇が何かこうお言葉を述べられると言いましょうかね、何か指し示される、でこれを中心として日本史全般を記述する方法論のことです。でこれはあのマルクス主義の歴史学に対抗するものとして作られているということです。で、かなり図式的あるいは目的論的に構成されているものなのね、つまりあのなんていうのかな、そのやっぱりある一つのねこう、日本精神の成果のようなものが天皇の口を借りて理想的な何者か、日本の理想というものを現実化されているようなこと、 その一般のことを言うんですよ。非常に明確にヘーゲルの図式にのっとってるってことだよね、もともとので。マルクスはそれをその階級闘争というような形で目的論的に記述するけれども、そうじゃなくて目的の指し示すものの主体は、天皇にあるっていうふうに考える。だからあの何ていうのかな、次々現れる天皇が次々日本の目的を指し表していくことによって進歩が行われて理想的日本が作られるっていう感じね。だからまああの、なんていうのかな、そのある意味こう人を鼓舞するようなものであるというようなところですね。ナチズムの歴史学っていうのはまあ似たところもありますね。それは今度はドイツ民族っていうふうに話が変わるわけだ。日本民族じゃなくてドイツ民族になればナチズムの歴史学になって、これはそれぞれのその、地域によってね、いくらにでもそれはあり得るんだよね。あの、中国にもあり得るでしょう、韓国にもあり得るでしょうっていう感じですね。で他の国の歴史観はなんとなく、なんていうの、別な国の人間はバカにしちゃうんだけれども、自分のことだと思うとそれがすごくあの本当に、価値があるものだと思っちゃうものなんですよ。でそれは民族主義というのはそういったものがありましてね、あの、相対的なものじゃなく本人にとってみれば全く絶対的な、何かな、そのあの非常な、なんていうの、強さを持つといいましょうかね、そういったところがあるということです。であの一方ね、広告史観より前、今これは2番目の裏話の4行目、27行というところを読んでますが、広告史観の前の例えば水戸学の歴史観は広告史観とは言わない、あえて言えば三国史観などという言い方を、あの当時 の, その、国体名著運動というのがありましてね、ちょうど昭和10年ぐらいなんですよ。でその時の、本当 の, あのなんていうのかな、自分たちこそ本物の極右だと思っているような、自覚を持っているような人たちは、かえって平泉さんなんかの言うことについては批判的だったの。本当はなぜかというと、結局平泉のやってることは西洋の思想、西洋の方法論を日本に応用したものじゃないかと、結局真似じゃないかと、だから純化という点で、彼のやってることはバタ臭いね。所詮は東大本郷の、なんかこう、左翼学生たちを屈服させるために、一種のこうなんていうのかな、あの対抗図式として作ってるに過ぎないんだと。我々こそが本当のもうあの、愛国者なんだから、そんななんかね、その目的論的にね、その天皇のお言葉をね、継ぎはぎ細工するなんていうのはね、邪道であるっていうんですよ。つまりいいこともあり悪いこともあり、それは全部飲み込んで描くべきだ。だからむしろ三国史観なんていうのも入る、水戸学なんかの、あの歴史学の人たちの中にはね、あの非常にもうあのどこまでも細かく調べ、場合によっては天皇も批判しっていうこともあるわけで、だからあの、その点で言うとね、あの必ずしもあの右側だからといって、広告史観でもないし、ましてやあの侵略主義とつながるわけでもないんですよ。まあそれは、置いといて。で、まあ、すみません。目的論であるかというと、今28行目読んでますね。広告史観は平泉がドイツ留学中に体得したヘーゲルの歴史哲学に由来しており、英領ガイストとみなしている。ヘーゲル派の歴史観に近く、その意味ではナチズムなどとも神話的である。で、平泉さんは1938年から日本史、東大に新設された日本思想史講座で、 その立場に基づいて授業を行っております。日本史都市講座っていうのは東北大学の方に先にありましたけれども、東大の歴史学史学科にも昭和13年ですね、もう日中戦争が始まってから後に作られたんですよ。でこれは1945年平泉さんが東大を辞めてもう廃止になりました。だからその非常にごく短い間だけしかなかったんです。で、在職中、通史を書いていないわけですので、考古史観に基づいた通史はなかったとも言えるが、実際はそうでもないんですよね。つまり彼は戦後も、在野の研究者としてそのまま研究を続けております。主に工学館大学とのつながりが深いですよね。もともと本職は神主さんですからね。物語日本史というのも今でも講談社から文庫本で出てますよ。非常に面白くて平明だし、ある意味魅力的でもあるんですよ。やっぱりなんて言えばいいのかな、やっぱ愛国心を鼓舞するという点においてのね、一種のなんて言えばいいのかな、人を奮い立たせるようなところがあるわけ。いや、魅力的な先生だったって話なんで、やっぱりそれは力は認めないといけないでしょうね。1984年まで存命でした。だから私なんか大学生時代にちょうど、亡くなったと言いましょうかね。それが平泉さんです。で、大体1970年に少年日本史というのを書かれて、それをもう少し増補したものが物語日本史で、これが日本史都市の通史とも言えるんですが、ただそれは読み物としては面白いけれども、彼自身の見方による思想史ですよね。で、誰の味方による思想史っていうのになっちゃうんです、どのみち思想史研究というのはね。そこがね、ちょっと政治史とか経済史とかとは違うところでしてね、所詮あなたが価値を持っているものを並べているに過ぎないではないかというふうにどうしても言われてしまうので、その点どうやればその中なんていうか誰もが納得するようなものに過ぎるかということが、この思想史研究 の困難な点なのでございます。さて、原稿丸3に行きます。36行目ですね。原稿版概説日本思想史の問題点としまして、これは多数の執筆者による分担制に起因する不統一というのはやっぱり逃れられません。やっぱり全部を一人で書くというのはやっぱり今の状況だと難しいですね。考慮しなければいけないことがたくさんあるということです。で、日本思想史の研究者、大雑把に分けると神道系から来てる人、仏教系から来てる人、それから日本史系から来てる人、哲学系から来てる人っていう、大体そんな感じになってるんですよ。で、それがそれぞれに何て言うのかな、その元々の出身によるそのなんか似合うものが違うんだよね。哲学から来てる人間、例えば東大の倫理なんかの人とかですね、京大の日本哲学の人なんかは、和辻で行きたい、西田で行きたいっていうような感じになっちゃう。ところが、工学館大学の出身者たちは全然違うわけでしょ中世の神道思想をやっぱり中心したいとかね、その延長線上で近代まで行くわけですからね。全然その近代の場合にはその重要視される思想家が、名前自体が全然重なってこないなんてことになっちゃうんですよ。で、そこがありますね。で、とはいえですね、どういうふうな形でこの初版を作ったかといいますと、しょうがない、もうえいやという感じで、中世の日本の仏教思想の専門家のなんですよ、佐藤先生というのはね、日蓮に関する研究が非常に有名な方でございます。で、その彼が最初に嵐みたいなのを書いたので、それは全部の時代を全部通じてね。で、それで、必要とされる用語というのをいくつか指定をして、それをこうなんていうのかな、こう長いロールみたいなのをチョキチョキチョキと何十回、26章ありますんで20人ぐらいに分担したのかな。で、最もその部分を書くのにふさわしい人間を選んでいくっていう形で、最もふさわしいのはどうやって知り選ぶかっていうのはまた問題ですが、これは東北大の日本思想史学の研究室はかなり伝統がありますので、まずはそれぞれ その、自分たちの出身者で、どうしてもその出身者が見つからない場合には、例えばあれでしたね、大正大学の三橋忠さんが亡くなっちゃったのかなとか、他の大学のね、あとはね、国学院大学の出身の方とかね、割とやっぱり日本思想史学会の方の、中心にして作ったんですね。で、 まあ、それはですね、まあ、あの、まあ、やったんですけども、やっぱりあの、どうしても個性が出ちゃいますよね。自分の割り当てのところをその通り、自分の役割分担ということで、書くということはできなくて、ちょっと私なんかもちょっとね、この、まあ、読まれてる方はいないとは思いますが、この本をね、で、もう一回改めて10年経って、全部を読んでみて、それでどういうところがいい、どういうところが良くないというふうに、なんて言うのかな、その出版社の方に提出したのはもう一つの紙でございます。これですね。はい。ちょっとコンフィデンシャルなものなので、あれなんですが、まあ、これも次のところに出てくるのかな。その前にちょっとあれですね、丸4のところでちょっとだけやると、ですね、まあ改訂をなんで私がこの受けようことになったかって話しないといけないですね。つまり、まあその1996年の段階ではね、まだ全然ミネルヴァから本も出してなかったんで、まあただのメッセンジャーボーイだったわけですが、まあ2005年に完成して10年経ちましてね、その間にミネルヴァから3冊本出しました。で、今のところ4冊だから全体で3冊ですね、出しました。で、まあこれくらい書いてるんで、まあ今度は平山さんにというようなことでお話がありましてね。で、じゃあどう改訂すればいいかってことをちょっとなんていうのちょっと出してくださいっていう、どうすればいいかってことをちょっとね考えてくださいということで、こちらの改訂案の方のものをまとめました。で、まずね、これも説明するほどのことではないかもしれません。つまり、まず内容的なあれで見れば分かりますが、大きな問題としてはね、この、まあ、問題点を4つ挙げました。これはこちらの方のアウトラインの方にも同じことを引用してますが、大学生に難しいんじゃないかっていうのがやっぱり10年間の間でありました。私も、毎年授業で使ってますけれども、執筆者の先生方も、教科書として使える大学にいる先生あんまりいないぐらいなんですよね。今の学生たちは読めないですからね。これもしあれでしたらばどうぞ。かなり優しくしないと分かんないんだけど、優しくすると何をやってるのかってことになってしまう。つまり高校までの文化史の部分をただ束ねただけにしてるんではつまらない。でも仏教用語でも神道用語でもそれぞれの、ね、業界用語がありますのでね、それはその別なつまりその信仰を持っていない人たちには分からないことでもあるんですよね。だからそのあたりちょっと説明が少ないかなというのがありました。それから問題点の2は、古代中世近世近代という豚手になってますね。で、古代とは何か、中世とは何か、近世とは何か、近代とは何かという定義自体が実は、書かれてないんですよね。その概説っていうところに実はあんまり説明がなくて、なぜ時代が区切れてるのか分かんないっていうのがちょっと私としては、問題点じゃないかなと思いました。それから問題点の3というのは、各省のつながりが滑らかではないというところがありましてね、これがそれぞれの研究者たちが自分の個性を出してしまった部分がありましてね、元の設計図っていうか見取り図みたいなものとはちょっと違うことを書いてるんだよね。で、読んでいてややなんていうのか、議論が見えにくいというか流れとしてはつかみにくいというようなところがありました。それから問題点の4、記述が20世紀末までなんで、直近20年間の思想動向は全く分からない。当たり前ですね。で書かれてから、出されてから後のことなんか分かるわけないわけですよね。それはまだこの20年間に起こったこと結構大きいでしょう。大きいんだけれども、まあそろそろその改訂版作るんですからね、それは書かないといけないなということです。で、当初はね、21世紀初頭の思想状況というふうな章にしようと思って、第26章25章まであったので、まあこの章を作ればね、改訂版として銘打ってですね、今まで前の版を買った人間にも買ってもらおうなどということを考えてますので、あんまり買えなさすぎると、誰も買ってくれないので、そうやってこう、まあ、アイデアを出そうという大アイデアを出そうとしたわけでございます。で、ですね、大規模改訂か小規模改訂かという問題については、もう一回その同じ人たちにまた新たに原稿を出してもらうというのはちょっとね、 手間の点からも難であるということです。で、10年経って自分の担当したところで不満があったりとかね、もう少し優しくしてくれという要望書を出してもう一回、今もう続々集まりつつあるわけです。今ちょうど今月あたりが締め切りなので集まりつつあるそうでございます、出版社の方にね。で、まあ、もともと15年前のものも結構評判良かったので、いいところは直さないようにしようと。それから亡くなっ、もうすでに十何年かのうち亡くなった方が3名いるんですよ。今ここでは 2人ですけども、もう1人増えました。でそこは全然変えたりはしないので、それもあって、まあ、無理なことはしないでおこうというような形で考えました。まあ、なんて言えばいいでしょうかね。こちらの方のプリントは袖から後の細かく一章、各章ごとにどこが良くないかっていうのは、その本自体は見ないで、ただここの部分の私が書いたその、変えてほしいなというところは読んでもよく分からないかもしれないですけど、あ、なるほど、想像してですね、こういうふうなところがちょっと問題点があるのかというふうにちょっと思っていただければいいかと思います。でですね、っていうのなんですが、75行目、アウトラインの方にもう一回戻りますと、平成思想史という話を、するということなんですが、当初は21世紀初頭の思想というふうに、まあ、タイトル付けたんですが、2015年にその、改訂案出したんですね、暮れに。でそうしたらですね、2016年でしたよね。天皇陛下、夏でしたよ。もうすぐ私はもう引退したいというふうなお話がありましてね。それでですね、2019年で平成という元号が終わるということになりました。30年間、約ね、丸30年間です。で、どうしましょうということですね。1989年1月から2019年4月までの丸30年間が、まあ、1926年12月から1988年、まあ、12月と言いましょう、1989年1月ですね、1週間だけありましたが、昭和時代に引き続く、まあ、平成時代と呼ばれることが、まあ、確定いたしました。で、まあ、現行版の見ると分かりますが、第23章が民族という幻想といって、これは昭和戦前期が扱っております。つまり、大体その昭和改元から昭和20年までの間の、まあ、いわゆる国策を誤った時期ですね、戦争をしていた時期、これを要するに民族主義という偏った考え方があまりにもその人々の心を捉えたがゆえに起こった悲劇であるというふうに、この章は大体こう組み立てられております。第23章というね。で、第24章は戦後民主主義で、これは大体1970年ぐらいまでは扱っております。大体、わかります、岩波知識人の、非常に権威があった時代でございます。で、ご想像の通り有力な人はですね、丸山正夫さん、大塚久夫さん、そういう人たちを、肯定的に描いております。でそこで25章はそれより後の部分で、国民と市民の総国というタイトルになっております。で、これは71年から大体、まあ、平成が終わるまででして、この場合分かりますよね、国民と市民ってありますけども、日本国民と三鷹市民じゃないですね、もちろんね冗談じゃなく、この場合の市民というのは、つまり世界市民というようなね、概念とのつながりで言うわけですよ。で、国民という狭い枠組みでの、自分自身を捉えるのではなくて、もっと広いね、全人類の、その世界を、まあ、なんか相対化し得るような視点での市民になりなさいというような考え方での記述になっております。第25章ね、この部分が、多分佐藤さんが書かれた部分かなとあります。で、と言いながら、近代の部分、明治、大正、昭和までの部分というのは、章の区切りはほぼ、それぞれの天皇の治世に対応してるんだよね意味わかります？これより前の時代でいうと、 明治憲法ができるまでの間ところで半分に分かられているのが明治時代前半後半、それから大正時代は大正時代が全体で一つにまとまりになっていて、それとプラス大正時代の、なんていうのか大衆文化という形で大正時代が大体2つに分けられて、その時期ではなくてテーマで2章になっているとかっていうような形になっています。いずれにしてもなんて言いましょうかね、天皇の代というのがすごく重要視されてるんだよね。何なんだっていう感じもあります。つまり何が言いたいかと言いますと、ある人間が天皇にの、位についていようがいまいが、他の人たちにとってみると全然関係がない話なんですよ。政治的な変動とも関係がない。立憲君主制だったり象徴天皇制ですからね。しかも昭和時代っていうのは非常に不思議な時代でありましてね、天皇は同じなのに憲法が変わったり戦争をやってたり時代から軍が廃止されたりという非常にこう、対極的な時代が含まれているにもかかわらず一種の一つのまとまりとして捉えられているということです。でそれ自体いいのかっていうなんか疑問があるんですが、では何によって日本の場合区別されるのかというような問題がありますね。まずは憲法の何ていうの、その改正といいましょうかね、大南共和制などという言い方で、西洋他の共和制の国なんかも、時期が区分されますけれども、日本の場合には、明治憲法よりも前の時代が20年ぐらい、それから明治憲法の時代が50年ぐらいですよね。でそれからあとの現在の憲法が70年ぐらいというような形になってます。それはそれとして昭和の真ん中あたりに区切りがあると、結構大きな区切りであるということは認めるけれども、投資としては昭和時代に含まれてしまうということです。でですね、6番なんですが、まず平成当時どんなものかというのはこの次のところでずらずらとやってるのもあれなんで、議論を皆さんとしたいので、これは参考までというような感じで読むかどうか分かりませんが、全体としての日本の思想の流れというののあらすじがこの ⑥ の、87行目というところですね、右側のページの下でございますが、そうですね、まず問題はですね、平成宗旨という問題の次に平成宗旨はありえるかっていうふうに自問自答しているようなところがありますが、近現代日本においては天皇の治世と思想潮流はリンクしているとされている。誰がしてるのかってことがありますが、そういうタイトルの本が多いもんでね、なんかもうなんか当然の前提になってるね、日本ではね。でも他の国の人間には全く通じないはずだよね。1868年重要なのは日本だけですよ、基本的にはね。1945年が重要なのは全世界の人間にとって当然なんだけども、日本人にとってみると1868年が重要、1912年が重要、1926年が重要、1989年が重要。1989年は重要だと思いますよ。それは天皇が亡くなった、昭和天皇が亡くなったこととは全く関係がないはずの、つまり要するにソ連のね、いわゆる共産圏の崩壊のようなものがたまたま重なってるからなんですよ。で、それについてはちょっとまた、もう少しだったら読みますが、平成宗旨の可能性について論じる前に、明治大正昭和の思想史について概説しますと、これが91行目あたりなんですけれども、まず明治思想史、明治体制の2つの構成要素、これは王政復古派、尊王派なんていう人ですね、いわゆる尊王の志士たちが、一応幕末の、ね、時代劇なんかでヒーローになってます。しかし彼らは明治以降全然活躍しておりません。実際には、新選組なんかによって弾圧されていたけれども、生き延びた人たちは全然それからあと尊王攘夷思想ではなかったんだよね。意味わかります？長州藩の尊王の志士などと言いますけどもね、伊藤博文本当に尊王の志士の一員になってるんですよ。でもやったことは全部西洋化なんだよね。つまり王政復古派というのは政権を倒すためのなんていうの、捨て駒にされちゃったのね、簡単に言うと。で実際に勢力として力を持ったのは西洋近代派ですよ。つまり政治の仕組み自体はほぼイギリスとかドイツとかアメリカから取って、それをなんとなく昔の日本のね、 伝統に合わせたようなレッテル貼りをすることによって、実は復興してるんだよというふりをしたっていうことですね。ふりをしたっていうことですね。で結局は明治時代全般を通じて、勝ったのは、西洋近代派であるというのが明治思想史の流れだと思うし、それ以外の記述の仕方というのを明治に関してはどうなんでしょうか。つまり、まあ、本質の中にはこうたぎるような、天皇に対する至上の念があったなどという形で、まあ、言い訳をすると言いましょうかね。でも実際にやったことは軍の近代化も全部西洋式ですよね。つまりそもそも、江戸幕府を倒すまでに言ってたスローガンというのは、天皇中心の国家体制などと言いますが、まあさほどではないでしょうね。実際に作られたのは立憲君主制の、割と穏当な西洋的な国家体制だと私は思っておりますね。それは最終的には倒幕派でなくて、として砂漠派として最初一時はこう悪者になってたけれども、実際には明治政府の中で優遇されたような人たちもいるわけですよ。勝海舟とか榎本武明とか、そういう人たちが力を振るう、まあ、要因にもなったということでございます。で大正思想史、これ短いですよね。15年ぐらいしかない。でこれはどういうふうな形で描けるかというと、大体次のような形で描くことができますね。それは、西洋近代派の分派である、つまり、王政復興はほとんど力を失ってしまった、まあ国に帰って官主になる、なんか精神道場みたいなのを開く、全然な力がねこう、削がれてしまっているのが事実でございます。で、穏健で近代派には2通りあります。どういう派閥かというと、穏健正統政治派とでも言うべきものです。穏健正統政治派というのは、まあちょっと自由党もそうなのかというと、ね、自由党政友会もそうなのかというと、ちょっとなかなかこの区切りが正しいか難しいんですが、まあ正統政治をやりましょうという立場ですよね、簡単に言うとね。で、その場合にはまあもともとあるその何ていうのかな、その保守二大政党といいましょうかね、明治時代には、自由党と改新党といいました、自由党は板垣退助、改新党は大隈重信でございます。で、それはどういう流れになっているかというと、板垣退助がまあ政権に復帰し、伊藤博文なんかがさらにその自由党に加担することによって政友会というふうになります。つまり実は伊藤博文は政友会の総裁になって、政党政治家にもなっちゃうということですね。全然最初の王政復興と全然違うじゃないかって話もありますが、まあすごくこうまあ柔軟なんでしょうね、伊藤博文ね。で、それに対抗するその、まあ、保守二大政党政治ありませんけれども、改新党は後にですね、大正時代の終わりぐらいは民政党という政党になります。それから、先ほどの自由党は最終的には政友会ですね。で、昭和初期の二大政党政治というのは政友会民政党の二大政党政治です。で、政友会と民政党どう違うかというと、政友会の方は基本的には、地方地主が母体、地主お坊ちゃんですよ、田舎の、つまり、土地持ちのお金持ちの息子さんなんかが政治家になる。でもう一つは作りガス酒屋のせがれさんだよね、そんな感じ。まあ日本全国にいる有力者たちの集団が政友会。民政党はどうかと言いますと、民政党の方は、都市のサラリーマンがホワイトカラーが支持母体で、実際に議員になっている人たちは官僚から政治家になるような人たちです、民政党というのはね。だからそれをずっと後に残ってる人でも、自民党の中にもね、宏池会が、民政党系であるとかね、だからやっぱりあるんですよ、今の自民党の中のその派閥構想の、原因になっているようなところもね。で、一方ね、それに飽き足らない人たちがいるんですよ。で、それが急進人民派と私がつけたもので、このネーミングが正しいのかどうかちょっと分かりませんけれども、つまりね、大正時代っていうのは実際にはその西洋史の中ではちょうどね、真ん中に第一次世界大戦が含まれるんだよね。で、第一次世界大戦の結果世界を激変します。ベルサイユ大戦、1919年の問題ですね。1919年っていうのが大正時代のちょうど真ん中あたりにあたって、その時にその1919年より前までに第一次護憲運動で政党政治が確立し、ベルサイユ大戦の結果として今度は あ、違った、として普通選挙が、まあ、実施されるようになる。1925年です。それが全部対象の中に入ってるんですね。で、普通選挙を求める、より下の、まあ、言えば階級にも選挙権を与えようというのが、この、急進人民派でして、その中に、左派と右派があるというふうな感じですね。ところがこの、ちょっと違うんですよ、普通の人たちの区分けとは。この場合の左派は、一番左がマルクス主義者ですね。要するにロシア革命が起こったんで、コミンテルの一員としてですね、日本でも革命をしようという人たちと、それもう一つ同じように庶民でありながら、天皇中心の国家体制を作るのだという最初にあった王政復古派のメンタリティを引き継いでいる人たちもこの急進人民派に入ると私は思ってます。つまりあのね、人民を救えというスローガンが同じなんですよ。で、我々を抑圧しているのはより上の階層であるブルジョワであるという点での憎しみも同じなんですよ。だからこの大正時代の終わりに穏健政党政治派がとりあえずは勝利しまして、それからあとはいわゆる政党政治になりましてね、1932年までの間は政党の党首が首相になるというそういうことになりました。その時に首相になるのは大雑把に言えば先ほど言った2つの二大政党なんですが、例えば社会大衆党なんていうのはね、もっと支持集めても不思議はないにもかかわらずさほど票を集めておりません。むしろ庶民の、田舎の庶民はどこに入れちゃうかっていうと政友会に入れちゃうっていうようなことなんですね。それから、労働者階級ももちろん賛成権を持ったんだから、一方では、社会大衆党に入れるでしょう。でも一方はもっと極右政党に入れてしまう、票が分散してしまうということですよね。で、民政党に入れるっていうのは大企業に勤めている、まあプライドは持ってるけれども、それほどこう学歴が高くてエリートとは言えない人も民政党にいる。大体そんな感じになりますね。だから、どうしてもですね、まあなんていうのかな、その、階級対立の点から言うと、その穏健政党政治派というのは、全体としてそのなんていうのかな、議席はすごく過半数を取るというふうになるんだけれども、支持自体はね、なんていうのかな、確固たるものにはならないよね。だから党利党略になってしまうというようなところがありました。で、結局その後不景気が来ますね。で、不景気が来たおかげで政党政治全然ダメじゃないかという話になります。これは何も日本だけではありません。ファシズム運動全般の、見られることでナチ党なんかが台頭するのと気を同じくしまして、昭和思想史の方に入ります。で、昭和思想史の方はすいませんね、これも戦前戦中期というのは、どういうことかというと、不景気に対応できない穏健政党政治派が誕生すると同時に急進人民派内の構想として記述されるということです。これもなんか政治史みたいになりますが、そうじゃなくてそれに乗っかってる思想の同士の戦いということでね、記述されるわけですよ。で、左派の方がね、やっぱ重視されてんだよね。今までのこの教科書もそうなんですけども、なんかね、天候なんてのはすごく重要されてるでしょ。知りません、鍋いきません、天候っていうので、こう天候声明を出すとかさ、なんかそういうのがすごく重要視されてるんですが、でも考えてみますとね、当時左派っていうのは人数的にはごくわずかなんですよね。つまりこれがなぜこれほど大きな事件として取り上げられたかというと、それはね、戦後の教育がそれを中心としてるからだってことがあるんですよ。もうはっきり言ってしまえば、例えば遠山茂樹さんなんかは多分東大の共産党細胞だったんでしょう。で、自分たちが弾圧を受けたことがすごくショックで、戦後になってその戦前の時代を書くときには自分たちがその弾圧を受けたことがすごく重要だっていう形でたくさん書いちゃってるわけ。でも実際には大多数の人間は彼らのことを支持していなかったのだから、それをなんか歴史の中心として記述するのはおかしいと僕は思うんですよ。でも戦後のその教科書というのは基本的には戦前のそういう時代は左翼が弾圧されて暗黒の時代だったっていうふうになってるんだよね。で、ちょっとやっぱりこう実際とはずれるというふうに私は思ってます。で、基本的に、勝利したのはどこかと言いますと、大正時代までは、非常に肩身が狭かった、人民派の中の右派でございます、私の見たところではね。で、彼らが一応こう戦争を非常にこう、まあ、陰から 先導しというふうな形にやっぱりなるということではありますね。だからどうしても彼らは悪役にしてしまうところもあるんですが、ただね、戦後になってね、すいません、3ページ目反対側のページに移ります。97ページですが、戦後高度経済成長期1970年まで、戦後25年ですよ。で、まあ、この時にこの先ほど言ったその人民派の右派の人たちが、まあ、いわばこう追いやられちゃうということなんですが、戦争中 の、 その私なんかも映画なんかもたくさん見てますが、無理やりに何かね、その、人民派の人民派といいましょうかね、右翼といいましょうか、彼らがこう国民を虐げて無理やり引っ張っていったというような感じには見えないんだよね。むしろ、それに負は雷同し、積極的に戦争のことは、まあ、参加しているというかね、支持していると言いましょうか、そういうところがありましたね。で、つまりね、ナチスの場合にはね、要するにワイマール憲法を停止したりなんかしてね、法律的な根拠がなくなってるんだけれども、日本の場合は全て法律的な根拠があるわけでしてね、で法律を作ってるのは議会でしょ。議会をというのの議員たちを普通選挙で選ばれてるわけですからね。ということは国民が作ってるっていうことになるんですよね、結局は。治安維持法も含めてね。で、まあ、もうあえて問題を言うならば、そのいわゆる体制翼賛会なんですけども、体制翼賛会は政党ではありませんのでね、国民運動体なんですよ。でその中には1940年まで合法政党だった議員たちが多数含まれております。つまりナチ党というのはナチスのイデオロギーに凝り固まった人たちが入ってるんだが、体制翼賛会はそれより前に合法政党だった議員たちがみんな入ってるんですよ。だから党内派閥っていうか、その組織内派閥というような形でね、全然独裁的ではないんだよね。そこはね、非常にまあ、私の見たところの、なんていうか、戦前をそのファシズムとして描くのはちょっとやっぱり間違いだなというふうに思ってました。で、というわけでですね、かなり曖昧な形、つまり、すっきりとした形では描けない。で、じゃあ昭和の方の戦後はどうなのかっていいますと、それが97行目でございます。敗戦により急進人民派右派が退潮した、まあ、これはそうですね、公職を、まあ、追放されたりしますね。まあ、美濃田宗樹さんといって慶応の先生だった人なんかもね、自殺してますよ。ただね、美濃田宗樹という人は、例えば丸山正はね、そういった人たちはね、つまり戦争に負は雷同しね、煽ったような人たちは、まあ、なんていうの、あんまりこうよく考えもしないね、こう経験不確で学歴もなくてなんていうような感じで書いてるんですよ、戦後間もなくの論文で。ところが美濃田宗樹は東大法学部卒ですからね。大川周明だってそうでしょうっていうことですよ。だからそんなね、そのインテリであるとかそうでないとかというものではないっていうふうな感じで、つまり区切り方というのも戦後の見方というのは、ややフェアネスを欠いているというふうにちょっと思いましたね。で、戦後に関してもう一回すみません、97行目ですけれども、復権した、穏健政党政治派と急進人民派左派との構想と記述するということです。これまた穏健政党政治派っていうような大雑把に言っても大体こう自民党系っていうような感じになりますよね。まあ、実はね、社会党もかなり穏健なその中に入りますよ。合法でずっと議会でやるわけですからね。で、左派の対立で、左派というのはこれやっぱりどうしても共産党中心になりますかね、なるということです。でマスコミや言論界、知識人は左派で占められていたにもかかわらず、選挙では穏健政党政治派が勝利をするということでして、まあ、要するに世界とか朝日ジャーナルとかいくら頑張ってもですね、全然自民党は政権から降りることはないわけですね。で、これはまあいろいろとあるんですよ。つまり自民党は全イデオロギー政党ではないということがありましてね、なんとなく入れちゃうということがありますね。もう左翼政党は自分が主体的に入れるというわけでして、積極性はそれは左翼の方があるんですけども、といってその人たちの数が多いわけではないということです。で、戦後安定期というのは70年より後のことを言っています。基本的には先ほど出てきたようなね、つまり変動相場制に変わるとかオイルショックになるっていうようなことを通じて、いわゆる高度経済成長は70年ぐらいを境にしてね、大体こう、収まるわけですよね。所得倍増計画、 池田隼人は嘘をついておりませんでした。実際に倍になりましたね。所得は倍になったけど物価も倍になりました。でも買うチャンスが増えるわけですから、それはもちろん豊かにはなってるわけでございます。で、ただ、実際に調べてみますと、左派が最大議席を獲得したのは72年の選挙だね。ちょっとだけ遅れてる。つまりその現代政治とか学生運動とか、ただしそれからあとは、左派も退潮していくということになります。それから、先ほど変動相場制の話で言えば71年が重要ですよね。それから73年がオイルショックです。つまり中東の方がオイルを売ってくれないと、もう日本は首を絞められちゃってどうしようもないんだというような状況で思い知らされるというわけですね。それまでちょうどややこう、図に乗っていたのが、そうも言ってられなくなるというのが、その、まあ、昭和の終わりの時代でございます。で、総会でも左派はじりじりと後退しっていうんで、多分合ってると思いますよ。これは世界はまだありますね。雑誌があるんだね。読んでる人見たことないけど、朝日ジャーナルは90年ぐらいにもうやめになっちゃいましたよね。で、まあ、結局まあ、寄って立つところの左翼の陣営の、まあ、ソ連もそうだし、全然理想世界じゃなかったと。中国に関してはその毛沢東の頃ある意味こう評価されてたんだけれども、改革開放になってからの方がむしろ経済的なね、存在感をすごく高めて、しかしじゃあ改革開放の中国って共産主義なのかって全然そうじゃないので、そういう意味でもなんかこう左翼というのは立つ場所がなくなってきたということなんでございます。で、もうこれで次がですね、平成思想史なんですがね、こういう状況なんですよ。で、77のところの平成思想史の見取り図っていうので、とりあえずこの、最初の5行目の部分だけが一応私の言いたいことでしてね、それに基づいてずらずらと数日間書いていたら、この右側の裏112行目からの後になりまして、今書いてる、つまり今月末までになんとか30枚にまとめなければいけないにもかかわらず、こんな状態で大丈夫なのかっていう感じがいたしますけれども、まずですね、平成思想史の見取り図としましては、まあ、大正時代が一つのまとまりとして感じられるのは、第一次世界大戦の勃発とその、つまりベルサイユ体制の、まあ、ある意味完結といいましょうかね、ワシントン軍縮なんかがこう始まるっていうようなね、ロンドン軍縮ですね、ワシントンで、そういったものの、その世界史的な区切りと、大正時代自体がやっぱりある意味こう偶然にせよこう同じ箱の中に入ってるっていうことが大きいんですよ。で、それから昭和時代も、まあ、世界恐慌4年ですけどね、昭和4年になりますが、まあ、ある種その、リンクがあるんですよね。で、昭和時代の最後は、非常に大きなその国際政治的な変動があって、やっぱり終わりのところにも一種のこう、まとまりとして見ることができた。で、平成時代はどうかと言いますと、まあ、始まりの時代はいわゆるバブル経済の崩壊、それから失われた20年ってやつですね。で、最初の10年間というのはまだ20世紀なんですけれども、まあ、なんていうの、要するに災害があったり、その宗教団体によるテロがあったり、ちょっとねやっぱり薄気味悪いっていうか、今の方がやっぱりややこう安定してる感じですね。今当時の、まあ、ニュースなんかの、やつを調べたりなんかすると、やっぱりかなり不穏な状態だったんだね。つまり別に今の日本人が何かこう、レボルトするっていうようなことはないんですが、スーパーマーケットで女子高生2人と女性がね射殺されるなんて事件、結局未解決ですもんね。あれが95年なんですよ。で、例の世田谷のね、一家皆殺しは2000年だから、ギリギリでまあ20世紀に起こったことなんですよね。それからね、もちろん阪神淡路大震災もありましたよね。で、ただちょっとね、この時期はその思想的な流れを作るの難しいなというような感じがしました。というのは、でどうやってやるかということで、もしかしたら方法論の話なんですけどもね、現在まだ進行中の事態について、その流れを記述するみたいなことっていうのはやっぱりちょっと難しいですよね。諦めちゃいけないって感じはあるんですけどね。つまり先ほどの言ったようなね、大正思想史か明治思想史っていうのはもう何十年も前のことだからね、残ってるものはこれだけで、これでこうストーリー作れるってことがあるんですが、平成思想史を考える場合にどれが残るか今のところまだわからないってことがあるじゃないですか。 だからピント外れなことを書く可能性も十分あるってことですよね。でそれでですね、私が勝手にそのやなんていうのその本を適当に選んでね、それで適当にストーリー作るなんて言ったら全然客観性ないですよね。だからそれでですね、やったのはね、みすゞのあのアンケートって知りませんかね。みすゞ月刊みすゞというあのパンフレットがあるんですね。で毎年の正月号にね、ここまあちょっとご覧ください、こういうのはね、あの何年30年分ちょっと集めてですね、いろんな人にアンケートを出して、それでその、印象に残った本を挙げてくださいっていうのをが企画があるわけで、その印象に残った本は別に思想史だけにとどまらないから芸術論とかいろんなのがあるので、それで思想史に関係するものだけを30年分コピーしたんですよその図書館まで行って、こういうのってね、見つけるの大変、つまりね、短調というのは図書館に入りやすいんですが、例えばね、図書とかさ、みすゞとかさ、波とかね、ああいうのってその時に埋めてタダでもらってね、読んで捨てちゃうじゃないですか。どこにあるか分かんないでしょ。で結構大変でした。でそれを使ってその、アンケート調査の結果、その、まあ、前の年に出た本で印象に残った本で、まあ思想史的に重要であるようなものをピックアップして、それを並べてみようかなと思ったんですよ。でそれをやってみたんですが、なんて言えばいいでしょうかね、まあ、一応その次の平成創始でだらだらと書いてあるあまり、インテリジェンスを感じられない文が112行目から始まってますけども、まあ、景気の動向、政治の動向ですよね。平成時代が始まった年は、始まった時何内閣だったか分かります？竹下内閣だったんですねいいんですけどね、まだ金丸信も生きててましたよ、そういえばなんかもう昔になっちゃいましたね、二十何年も前の話になっちゃって。で55年体制の崩壊って言われるものが1993年です。55年体制っていうのは、いわゆる保守合同でね、1955年からずっと、自民党は、与党だったんですけども、この時になって野党になりましたよね。非常にエポックメイキングなことだとされました。で、かなりそういった点でもやっぱり政治変動も大きかったですよね。ただ今考えると安定したその政治が営めなかったってことは、良かったのか悪かったのかってこともありますもうお帰りなんですね、でというようなところもありますよね。例えばロシアは当時ものすごく国力が弱かった。だから日本の方の政府が安定していればもっと北方領土なんかについても獲得することが大きかったかもしれない。でも日本の方もガタガタだったんでね、結局橋本政権長続きしなかったのでっていうようなことがあるんです。で、思想史的に重要なものが例えば何かっていうようなことで、120行目のところなんですが、まあ1987年メイドインジャパン、これは森田さんっていうソニーのね、呼ぶのに苦労話が書かれている、まあある意味経済成長の要するにモデル論みたいなもんですよね。で、ところがね、1992年のねヒット作はね、中野浩二の製品の思想なんですよ。あったでしょそういう本がまあ状況も変わったんだよっていうような形でこうやって書けるかなというふうにちょっと思いました。ただね、この時期の本でその評判になってる本のタイトルがこの125行目あたりにも書いてあるんですが、南原茂回顧録っていうのあるんですよね。いわゆる全面講和の人ですよ。知りませんかね。戦後の東大総長で有名な方です。丸山さんの師匠ですね。で、回顧録っていうのを丸山さんなんかが作って、それがこう結構話題になってるの。みすゞの方で。で、これは例えば思想史の流れの中で、その1989年の問題として捉えるべきなのか。といってもただもっと前の問題なのかというような問題も生じますよね。あるいは丸山さんのその忠誠と反逆も全部昔のものであろうと。だからその時その時についてすごくアクチュアルな思想というものでないと思想史としては意味がないはずなんだけれども、実際にはね、思想史研究の書というのがたくさん出てるんですよ。でそれはね、全て必ず過去のものなんだよね。だから それをこうこの時 の文献としてこう紹介するというふうなことが意味があるのかということが一つありますね。ただ多分この1990年代初頭の本としてここの124行目から128行目あたりまで出てる本は、まあ、これからも読まれ続けると思うので、そういう意味で言えばブックガイドのようなものとしては意味があるかもしれないというふうにもちょっと思います。で次は129行目からが1995年からのあの要するに阪神淡路大震災とそれからオウム真理教の大規模テロ、これが1995年です。もう24年前になりました。でこの時はね、内閣が村山内閣だったんですよ。ちょっとね意外ですよね。で、つまり、まあ、村山は内閣というのは社会党と自民党の連立政権、またすごい。で当時は社会党はすごい議席あったんですよね。で、そんなこんなということもなんかこう解雇しつつですね、まあ、私としては結構重要だと思ったのは1995年の本としては1940年体制っていうのがね ありまして、野口さんのやつですけども、ちょうどだからこの1940年体制がこの時期に崩れたっていうことですよね。で簡単に言うとこの官僚制のことですよ。1940年体制の本質はね、つまりそれまではキャリア官僚ものすごく権威があってオールマイティな力を持っていたけれども、もうこれからの後の時代というのはつまり省庁の改編もね21世紀始めてすぐに行われましてね、今ではさほどの力ではないですよね。昔ほど官僚に対してこうなんて恐れを抱くというようなことはなくなっていると思いますね。優秀な人間入っているのは間違いないんだけれども、むしろ自分自身でなんていうのかな、事業を立ち上げたりなんかするということが多くなってますよね。で、どうぞ。まあ、次129行目から138行目あたりがそのオウム事件との関係で、ちょっとこう、まあ、印象的な本というので挙げました。で139行目からはその、1995年以降2000年までの、まあ、話題になった本なんですが、どれも良質な本だと思うんだけれども、1990年代末の思想とも言えないんだよね。だから大熊英治さんなんかの本なんかも、まあ、歴史に残る本だと思うんだけれども、これは各過去の日本人がどうやってこの、日本人観が形成されるかっていうようなものを追ってるわけでしょ。それから軽部君の光の両国は和辻哲郎論で、やっぱりその、昭和を、ね、代表するその倫理学者の、まあ、いわば位置づけの問題ですよね。だから思想史の本としてここの時代に掲げるのには十分だけれども、1990年代の思想とも言えないわけで、いやだから悩んじゃったんですよ。でどうすればいいでしょうって話を後でもうちょっとしたいなと思うわけです。で145行目からはどういうふうな話をしてるかというと、まあ不景気がもう深刻化するってことです。でまあ90年代の末ぐらいはもう就職状況はものすごく悪かったですよね。でもうろくなところに就職できないというような状況でした。でこの時に、ね、経済学の方からね、反グローバリズムの経済学とでも言うべきものがやっぱり出されています。これもやっぱり残ると思うんですよ。金子さんの本とかね、それから斉藤孝夫さんって知りませんかね。機械不平等って言って、斉藤孝夫って言うとなんとゴルゴ13の原作じゃないかって思うかもしれない。そうじゃなくてそういうジャーナリストがいるんですよ。でこの人はねルポルタージュの、まあ専まあ、ルポライターみたいな方なんだけれども、現在進行中のこの、まあ、両極化ね、その問題について描いてる本です。で、基本的にここの、書いてるのは要するに竹中さんのやっぱりせあっ分かりますか、どうぞ、すみません、はい、なんかとのまあこう対応関係がありますよね。で実際にはね、竹中平蔵氏の台頭っていうのは小泉内閣だから、むしろその不景気の状態、例えばグローバリズム拡大というのは90年代に起こっていて、それで比較的早い段階で金子さんなんかが書いているところに、それと反対の考え方の竹中さんが政権中央に入ったというような感じに見えますね。ちょっと今から考えてもそれは2011年から2010年までの中期にあたるところに、それが書かれるんです。で、 2001年どうだったかっていうと、最初は平穏だったんですよ。ブッシュが大統領になったのね。でそれから小泉内閣4月からなんですよ。でそうしたら9月になって同時多発テロが起こって、もうひっちゃかめっちゃかになっていくっていうのが2001年の状況です。で、2001年 の同時多発テロの影響が思想家に及ぶのはそれからもう少し後になります。で2001年の問題自体は何かっていうと、それはあのね戦後どう総括するかという問題だったの。つまり、論争が起こっています。加藤天陽さんっていう人がね、敗戦後論っていうのを書いたの。97年で、1997年に書いた理由は1995年が戦後50年だったからっていうことと関係があるんですよ。1995年っていうのはオウムのテロ、それから阪神大震災、戦後50年というの年だったんです。で50年っていうのはどういうことかっていうと、25歳の人間が75歳になってますね。つまり戦ってた人間が発言できる最後のチャンスだったんですよ。でその時の、発言と、それを受け止めているもっと若い人間たちがそれをどのような形で捉えるかという形で、その議論が沸き起こったっていうことですね。で加藤さんの場合はいわゆる左翼とは違いましてね、つまり、いわゆるその、日本のは全然悪いんだと、従って日本の死者というのはないがらしでもいいんだっていう考え方ではないんですよ。でそれに対して、日本は完全に加害者なんだと、悪いことばっかりやったんだっていう、もともとのそのマルクス主義の考え方に近い考え方を取っていたのが、これが高橋哲也氏ですね、東大の。で、戦後責任論とかですね、靖国問題っていうのをこの時期ちょうど2000年代の初め頃に書いていて話題になります。で、なぜ靖国問題も書かれたかっていうのもまたもう一つありまして、これは小泉純一郎さんが総裁選挙の時の公約で、必ず終戦の日に靖国神社に参拝するということを公約に挙げて当選したということがあるんですよね。だからあの時の8月それから9月に関してっていうのは、比較的その戦後の総括の問題が先にあり、それからまあそれとは何て言えばいいんでしょう、偶然なのかそれとも何かしらの因果関係があるのか、やっぱりアメリカがやってきたそれまでの50年の間のツケみたいなのが回ったっていうのかな。やっぱり同時多発テロもね、2001年に起こって、そのアメリカの方も、考え方に非常に大きな転換が行われるっていうことが起こりました。で、ナショナリの関心っていうのから言うと、先ほどの靖国問題の話とも関わるんですけれども、まあ、小泉首相らが、まあ、これ言いましたね。で、菅三十さんがナショナリズムっていうのを書いたのが2001年なんだよね。で、ちょっとね面白いんだよね。2001年の10月なんだけれども、これは必ずしもその準備されてるのはもうちょっと前からなんで、ちょっと面白いね。でも実際の事件が起こるより前に準備されてたってことですね、簡単に言うと。で彼は当然その、ナショナリズムに関しては否定的ですね、特に日本の。で、小熊英二さんは、この時期に民主と愛国という本を書いてるんです。話題になったので読んでる人もいるかもしれませんが、これはね要するにいろんな人たちの言論を集めて、最初はですね、つまり民主と愛国は全然矛盾した概念ではなかったと。それが、時代を経るに従って、民主を唱える人は愛国を否定するようになっていた、大体そんな感じとして書いてます。でだから最初の頃は愛国っていうのは全然こう何ていうのかな、やや忌避されるような言葉ではなく、誰も左翼の人が堂々と言っていたんだという、そういうことです。平和民主主義、平和民族国家などの概念をめぐってどのように行動し思想し行動したか、そのねじれと変動の過程が描かれていると。で当初は何ら矛盾するとは考えられていなかった両概念が、時代を経ることによって愛国ナショナリズムが右派の専有概念とされていったということである。左派はナショナリズムを捉えなくなって、それに伴って狭い世界市民概念を前面に押し出すことになる。で、この時期の思想史研究としてはダワーから山室伸一さんとかね、あるんだけど、ちょっとこういうふうに書いたんだけども、どう入れるかってことがやっぱりちょっと難しいですね。でさらに、すいません、後期は2011年19年ですが、3行4行しかなくて、とてもじゃないけどまとめられない、まだつい最近じゃないかってことですね。でこの時期はやっぱり、東日本大震災の話に付随する問題ですよね。それは原子力災害 で原発に関しては反原発などというのがやっぱり大きくクローズアップされてきてますね。でそれからもう一つは全体的な傾向としてはやっぱり21世紀に入ってからはナショナリズムを肯定する立場の人間が増えてきているように見えますね。でこれはねやっぱりマスコミがいくら頑張ってもですね、相変わらずその左翼が多いと言ってもインターネットによる情報伝達がものすごく中心になってしまったので、みんなインターネットで見ると本当喧嘩であるしナショナリズムを高揚するようなものが多いので、そのせいじゃないかなということですね。で、まあ、今ちょうど百田さんの日本国旗売れてますけれども、これもある程度はナショナリズムを、肯定しているけれども、多くは結構面白く読んだんですよね、日本国旗日本史の専門の書としていう意味では全然おかしいんだが、やっぱり魅力的な本だなというふうにはちょっと思いました。というわけでして、すいませんがね、以上は、このどのようなものかというのに対して答えられてはいないと思うんですけれども、皆さんと話をしたいというか意見を聞きたいということですね。以上です。